もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
今日はどのようなご相談か、まず簡単に教えていただいてよろしいですか？
はい、妻の連れ子との関係のことで、ちょっとご意見を伺いたく。
はい、奥様の連れ子さんとのご関係ですね。
はい、はい、
では詳しくお伺いする前に、まずはお年を教えてください。
はい、37になります。
37歳。奥様は
41です。
41歳で、はい、奥様が連れてこられたお子さんというのは？
あ、17歳です。
17歳の女の子。
あ、そうです。
女の子さん、お一人ですか？
はい、一人です。はい、
それであなた様は前の奥様との間にはお子さんいらっしゃるんですか？
あ、初婚で
して。うん、そうでしたか。奥様が再婚ということね。
あ、そうです、そうです。
うん、わかりました。はい、じゃあお子さんは奥様が連れてこられた17歳の女の子ちゃん一人ですね。
そうですね、はい。うん、
で3人で暮らしてらっしゃって、お仕事は？
会社員をしてます。
うん、奥様も働いてらっしゃるのかしら？
はい、自営業ですか。
そうですか。
やってます。
はい、わかりました。で、どんなような感じですか、具体的には？
娘がちょっと発達障害という診断を受けているんですけども、なんかこう人の気持ちを分かることがとても難しいように私は感じていまして、で、例えば自分がこういうことをしたら人がどう思うか、嫌な気持ちになるか喜ぶかとか、そういうところにあまりこう関心がないというか、それか気づかない、わからないというか、そういうふうに見えてしまうところで、一緒に住んでいくにあたって難しいなと感じるのが多くなってまして。
お嬢さん、学校は？
今高校に通ってます。
普通学校に。
通信と対面の授業とがこう合わさっているような単位制の学校なんですけども、
はい、じゃあ具体的にはどんなことがありました？最近
例えば食べ物を粗末にしないとか、なんかこう挨拶をしようとか、そういうところはこう教えてきたようなつもりではいるんですけど、最近こうホテルにちょっとこう宿泊で泊まることがありまして、
はい、
家族3人でこうドリンクをこう飲み放題というか、いくらでも取ってきていいよみたいなシステムで、まあ、でも暗黙の了解で飲み切って新しいの持ってくるみたいなところはこう伝えてはいたつもりではいたんですけども、忘れちゃうのか、こう取ってきたの忘れちゃうのか、こう泊まずに来て、で振り返ってこう片付けもしてないとか、なんかそういう細かいところ言うと細かく思えてしまうんですけど、でそれをこう伝えてもなんかこういまいち分かっているのかいないのかみたいなリアクションだったりとか。
伝え方を変えてみました？
伝え方、そうですね、なんかこう何度も伝えようといろんな方法は確かに取ってはなんですけど、例えばこう妻が用意したご飯を昼夜逆転というか結構不規則な睡眠だったりする時もあるので、ご飯用意してもこう眠くて今はいらないみたいな感じでこう朝置いておいても、なんかそれを見て食べたくないやつはもう脇にのっけて、なんか冷凍のたこ焼きをチンして食べてるみたいな、それはちょっとひどくないかみたいな感じてしまうことが、まあちょっと日常ちらほらあったりしまして、でまあその都度これは作った人に失礼じゃないとか、せめていらないやったらラップをして冷蔵庫入れとけよとか、そういうふうに思って伝えたりはしてるんですけど、なかなか。
で、はい、奥様は何ておっしゃってるんですか？
なんていうんですかね、自分で分かるしかないという、
お子さんが
考え方ですかね。そうですね、自分で理解をしない限りは変わらないんだから、言っても、まあ、無駄だよというか、なんかそういうふうに言われますね。
はい、じゃあ奥様は割とイライラというかせずに見守ってるって感じなんですかね？
そうですね、はい。
でそのことでお二人はぶつかったりはしません？
ぶつかることもありますね。
二人の考え方違いますもんね、娘さんに対してね。
そうですね、
で、まあ、ぶつかったりしちゃうこともある。でもまあ話し合って、
はいはいはいはい、
今まで、まあ、やってこられたわけですもんね。
そうですね、
話し合いはできてるわけですよね。
そうですね、はい。
うんうん、そうすると、まあ、今日のご相談というのは、伝えたいことが伝わらない娘さんがいらっしゃる、その娘さんとの付き合い方、
はい、あ、そうですね、もともとは高校を卒業するまで一緒に住むような形で妻とはなんとなく話してはいたところはあったんですけども、今高3で進路どうするってなった時に、大学に行かせたいと妻の方が、短大とか専門学校とか就職じゃなくて、やっぱりこう4大は卒業させておきたいということもありまして、彼女自身も大学に行きたいと、で一人暮らしとかではなく実家うちで通いたいという希望があるので、まあ、もう4年一緒に住むということが決まった時に、なんか自分の中でちょっとプツンと何かが切れてしまったというか、
つまり
マジかあと4年かっていう、
高校3年生を卒業したら家を出て行ってもらおうと思ってたんですね。
そうですね、
でもそれがどうもあと4年伸びるらしいということが分かったというのも、まあ、最近のそのどうやっていったらいいんだというのの一つの要因ではあるわけですね。
そうですね、それが結構自分の中では大きくて
、
それからちょっとこうまた気にしまいとしていったところが目についてしまったりとか、
その気持ちの持ちようの問題でね。
そうですね、はい、はい、
わかりました。ではそのあたりを今日は先生に聞いてみましょう。はい、今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。はい、では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
偉いですね、37歳ですか。自分の息子とあまり変わらないんですよ。本当に頑張ってるわね。本当に頑張ってるですから、一応お母さんの考えで聞いてくれますか。
あ、
もし息子がこういうことになった場合ってことですよね。
はい、
今あなたね、なんとか頑張ってお父さんらしくね、夫らしく、はい、らしくで振る舞ってるんだと思うんです、あなた自身が。
はい、
でもね、あなた自身がこの奥様と結婚した時にはあなたが甘えたかったんですよね。甘えられる女性だったんです。
そうかもしれない
ね。そうでしょ、はい、でその時にはそのお嬢ちゃんもまだ小さかったんですね。
あ、その時は、妻の元夫の方にいたんですよ。
ああ、そうだったの。
小学校を卒業する段階で、そうですね、中学に進学するにあたってお母さんと一緒に暮らしたいということで、じゃあ一緒に住みますかということになりまして、はい、
そうするとね、あら、こんなはずではなかったと、甘えられていいな彼女と思って、あ、もっともっと甘えようと思ってきたら、年頃のお嬢さんが来て、そのお嬢さんの目線がですね、常に僕に向けられてるんじゃないかとあなたは思ってるんだと思うんですよ。
はいはいはい、
ですからしつけっていうことでね、食事のマナーとか言いますけども、
はい、
それは不満の怒りの形をですね、
はい、
これはしつけなんだよってことで出してるだけなんです。
そうかもしれないですね。
だから自分自身も浮いてしまうときありますよ。本当に。
ああ、
あら、
そうですね。
ね、そうでしょ。あなた自身がこの女性をやっぱりお母さんの愛を欲しかったんですね。ね、そうでしょ。
はい。
だからこの女性が大好きなんですよ。
まあそうですね。
よかったわね。ね、そしてあなたは一生懸命37歳で17歳のお子さんを見てるんですよ。それほどこの女性の愛があなた欲しかったということを認めてほしいんです。
はい、
大事なことは自分の娘を可愛がるお母さんだからあなたも好きになったんですよ。
うん、
妻はいいと、でも4年17歳、18、20歳、僕のそばにいるの、と思ってしまうのは、都合のいいものは欲しいと、都合の悪いものは嫌だっていう言い方になってしまうんですよ。そういう時ってね、両方とも全部失っちゃうんですよ。
そうですね。
あなたが妻に、あなたありがとうと、この娘を見てくれてって思われたいですね、恩を売りたいんですよ。だからもう重たいの荷物がもう本当にね、今まで頑張ったものを全部下ろしたいんです。本当は僕違うよって、もっと子供で、もっとわがままで、もっとギャーギャー騒いでって、 それは僕なんだよってことです。37歳ですもの、うん、なんて言ったってもう本当に。だそれを偉いなと思ったのは、一生懸命あのマナー教えたりね、食事もねって一生懸命言ってるんですよ。もういじらしくてね、聞いていて、そうか、17歳のジョーさんに37歳の男の子がやってるんだと思うとね、いじらしいですよね。妻もそれは感謝してると思いますよ、
うん、
あなたが絶対に忘れていけないこと、僕は母親代わりの妻を求めていたんだってことです。で、うん、僕はずっとその妻に甘えたいのそれさえ満たしてくれれば僕はどんなことでも耐えられますってことは自分で意識することです、確認。
なるほど、はい、
そうでしょ。それはあなた今忘れてるんです、
うん、
妻に甘えられるけどもこの女の子が邪魔だと思ってるんです、あなたは、
うん、
妻はあなたありがとうって、もっともっとあなたは大事にするわよっていうのは、よく37歳の彼がですね、この17歳の娘を見てくれたなってこと、手を合わせて感謝してますよ。年下のあなたにね、娘を大学に入社したいのってのは、はい、もうあなたはお父さんと思ってやってるんですよ、彼女はね、うん、
はいはいはい、
その分この子が卒業して立派に巣立っていった時はもう無条件であなたを天国に差し上げますと、気持ちのいい天国ですよ、もう癒しの天国ですね、してあげますと彼女はずっと思ってます、
はい、
それを忘れないでね、都合のいいとこ取るってことを今やってしまってるんです。今よかったわね、気づいて。
ちょっとそうシンプルに考えることができてなかった。
もうこれ本当にシンプルです。僕は年上のお母さん代わりの妻が欲しかった、うん、ほら今の笑い方はあなた本当に可愛いわね、特選ってね、可愛いいい子いい子してくれる方が可愛いわね、絶対幸せになってほしいと思うんです。だからこそ我慢をしなさいとか言ってるんじゃないんです、
はい、
立派なお父さんを捨てること、自分のこうあるべき姿を捨てることなんです、
うん、
私は幸せになってほしいの、幸せになるってことは基準を忘れちゃいけないってことです。
基準、
はい、僕はこの彼女が良かったんですよね。
ああ、はい。
そこに女の子がいたわけですよ、
はい、
それをひっくるめてあなたは彼女を好きだと思うことです。彼女はこのもう一つひっくるめて自分がいるのに、この彼は37歳若いですもん、とにかくがちゃんと家庭を守るってことにもう絶対忘れないです、女の人は、
うん、
どんなことがあってもあなたを大事にします。その自分が永遠に大事にされる一つの道具がこのお嬢さんなんですよ、
うん、
彼女が言ったように大学に返したい女っていいよと、あとはほっとく、
うん、
何しようが全てほっとくんです、うん、あと彼女の方が言います、もうちょっと注意してって、
うん、
その時はあなた出るんですよ、お母さん言ってるからお父さん注意するよって形で、
うん、
あとは37歳のままでいてください。今のあのへーって笑う子供のような声それで家の中を明るくしてください。多分奥様は可愛いと思いますよ、あなたを。
なるほど、そっか、家の中を明るく、
そう、そして、はい、生きるってこと、
うん、
今日自分らしく生活を送るってことなんです。自分らしく、僕は妻が好きだって、もっともっと妻の愛が欲しければ、
はい、
妻が一番心に溜めてるのはお嬢さんなんです。
そうですね、うん、
だから今日から子育てをしてる、
はい、
一生懸命働いて、
うん、
学費を作ってあげる。
わかりました、ちょっとそういう意識で、
はい、
やってみます、
はい、先生に伺いますね、はい、先生、はい、よかったですね、何かお声も明るくなったし、
はい、
ね、はい、
ありがとうございます、
うん、まあそんな感じでやってみてください。
はい、
はい、ではどうも失礼いたします。
ありがとうございました。失礼します。